はい、それでは後半ですね。それでは2009年版のテキストの25ページ丸い括弧4番の平泉氏、はい、こちらからです。奥州藤原氏、この辺がまたあの、ね、日本史とオーバーラップしてきますので、まあ、大体寺院とか神社とかになりますとどうしてもそうなります、はい、これもそうで奥州藤原氏の栄えた地で中尊寺、これ特別史跡、はい、これであの3つ目の特別何々というのが出てきましたね。特別天然記念物、それから特別名所、そして特別史跡、これがいわゆる記念物と言われるもので、この史跡に関しては歴史的に極めて意義の高いもの、ね、歴史的意義の極めて高いものに関して特別史跡として指定すると。で、ここで見ているのは今中尊寺、そして毛通寺、いずれも特別史跡です。で、中尊寺の金色堂、はい、これが非常に、まあ、試験に、まあ、日本史ではもう絶対ですけどね、はい、中尊寺の金色堂というその名の通り全体が、まあ、金箔で飾られていると、まあ、実際にはあの外側に別の、まあ、囲いのような建物があって、その中にその本物の金色堂が入っているという、まあ、保護するために、そういう状況ね、外から見てはすぐわからないんですが、まあ、いずれにしても金色で金箔で飾られていることは間違いないです、はい、でこれがあの2008年にですね、平泉の文化的遺産ということで、世界遺産の登録をまあ目指したんですよ。けどもその、まあ、日本には14の世界遺産が今あるんですけど、まあ、石見銀山遺跡が一番新しくて、ここまでは全て一発合格、つまり日本政府がユネスコに対して推薦したものは全部10割 100% 登録されてきたんですね。で、石見銀山は1回ちょっと危なくなりかけたんですが、なんとか持ちこたえて、登録されたと。ところがこの平泉の方はですね、残念ながら落選になったんです。初めての落選です。日本のこの推薦、政府の推薦したもので落選というのは初めてのことだったんです。ただし落選にもランクがありまして、ね、この平泉の場合は、まあ、保留という形で、ね、保留という落選なんですよ。保留という名前がついてるんですけど、これはね、落選の中でも一番ランクが上なんですね。つまりその保留の上は登録なんです、はい、だから今回、ね、再挑戦することになりまして、去年の今年ですね、今年の1月18日に日本政府は再びユネスコに対して推薦、これお願いしますという形で、来年の、ね、来年の7月頃の登録を目指すことになります、はい、だからもう再チャレンジなんですね。さあ、うまくいけばもう一つの新たな世界文化遺産が誕生する可能性が出てきたんですね。あと小笠原、はい、この小笠原の方も自然遺産として同じタイミングでユネスコに推薦しましたので、もし早ければ、まあ、順調にいけば2011年にまあ登録される可能性が、で小笠原は自然遺産ですから待望のもう一つの、ね、今3つありますから4つ目の自然遺産が誕生する可能性は、まあ、出てきたんですね。ただ今あのユネスコの方はですね、ちょっと厳しくなってきてるんですね、まあ、少し、まあ、気前よく出しすぎたのか何か分かんないんですけど、ちょっと厳しくなってきてるんですね、はい、だから、まあ、今までのように、まあ、簡単に登録されるかどうかはちょっと分からなくなってきています、はい、まあ、そういう動きがこの平泉のこの文化遺産ですね、はい、まあ、特に中心になるのはこの中尊寺金色堂あたりがもちろんね中心になるわけなんですが、はい、 さあ今度花巻の方はですね、花巻温泉というのが北上川、ね、支流の、まあ、大川という川の上流にあります。付近の温泉とともに花巻温泉郷、この温泉郷という、これちょっと私の名前と同じこの郷という字、温泉郷というんですけども、これは要するにあの複数の温泉地がですねあって、それを全部まとめて言うときにこの温泉郷という言い方をすることがあるんですね。はい、単独の単一の一つの温泉じゃなくて、複数の温泉地をまとめて温泉郷ということがあります。はい、まあ、これはその花巻温泉郷というのはその一つですね。はい、それからここはですね、1行目から2行目にかけて温泉地内の桜並木やバラ園や日時計の花壇というのはいずれも宮沢賢治の設計によるものであると。まあ、岩手といえば盛岡といえばこれはまあ宮沢賢治ということになるんですけど、この人はあの銀河鉄道、まあ、そこにはちょっと書いてないんですけど、銀河鉄道の夜というもうこれ遺作になるんですね。これ書き上げて宮沢は亡くなってしまいますので、ですから遺作になってるんですけど、銀河鉄道の夜って皆さんまあ名前ぐらいは聞いたことがある、まあ、有名なものですよね。はい、あの松本零士さんという漫画家の方がこれをベースにあの作ったのが、この銀河鉄道39で数字で999と書く銀河鉄道39という漫画アニメがあるんですね。まあ、これをヒントにしながら、あの青い鳥という童話ありますよね、それを両方合わせたような形で作ったのがこの39というものですね。はい、だからまあこの宮沢賢治の作品としては非常にまあ特に知られているものですね。まあ、その宮沢賢治がまあ設計したこの桜並木、バラ園、花壇、日時計花壇などがあるということなんです。はい、温泉地内にあるんですよね。はい、ですから花巻温泉といえば宮沢賢治という感じで覚えていただくのもいいのかなと思います。はい、まあ、いずれにしてもヒントとしてね、あの誰ですかというより、まあ宮沢賢治といえばみたいな感じで問題が作られる可能性はあのないとは言えない、ね、まあ、可能性はあるというふうにまあ考えられます。はい、それではあとですね、あの伝統行事があのあるのが括弧7番の滝沢村というところの、このダイヤのマークの2つ目にチャグチャグマコというのがあります。伝統行事なんですね。まあ、祭りなんですけども、毎年6月に行われる祭りで飾り付けられた100頭もの馬が小さな子供を乗せて行進するときになる、その鈴の音が名前の由来であると。これあんまり試験に出てないのは、まあ、試験にちょっとこう出しにくい性質があるのかもう分かりませんけど、今のところまだあれなんですけどね、まあ、今後どうなるか分かりませんけど、はい、こういう伝統行事、お祭りは出ますからね、2009年にもまあ出てますね。はい、だからそういう伝統行事やお祭りはガイド試験には十分、地理には出る可能性は非常に高いですから、まあ、一応念のために、はい、大体どんな祭りか何県にあるのか、まあ、この滝沢村とか細かいところまではまあ大丈夫だと思いますけどね、はい、少なくとも岩手県というのが分かるようにしておきたいですね。はい、それから郷土料理の方なんですけどね、これがやはり、まあ、あの人気の方ではベスト10入りしてましてね、まあ、第9位という郷土料理の中の、まあ、人気料理ベスト10の中に入っているのがこのわんこそばです。もう実際これね食べたことないんですけど、なんとなく憧れって言いますかね、やってみたいものの、まあ、一つ、食べてみたいものの一つになってますよね。はい、この写真にありますように小さなお椀に少しずつ、まあ、食べていくわけなんですけども、小分けされたそばを給仕から碗に注いでもらって食べる。で、初めに用意された専用の碗に盛られたそばを食べ終わった途端にまた新たなそばが投入されます。はい、26ページ、ね、でそれをお客さんが断るまでは延々とそれを繰り返していくというわんこそばの食べ方ですね。はい、はい、じゃあここで一応岩手の方が、まあ、区切りでついた、こちらのまた2010年用で補足ですね。はい、はい、こちらのまだ5ページですね。はい、2010年用受験テキストの5ページの岩手県です。 ゃあ今度はそうですね、浄土ヶ浜という陸中海岸国立公園の項目の一つ、浄土ヶ浜、これが今写真に出ているものです。仏ヶ浦とちょっとね似たような雰囲気もあるんですけど、はい、仏ヶ浦との違いはなかなか、普通パッと見ただけでは分かりにくいんですけどね、何度も見てるとなんとなく、違いも分かるような気がするんですけど、ここもツアーですね、定番コースになってます。はい、大体三陸海岸では北山崎とここはもう定番という感じになってますね。で、写真問題とですね、去年2006年と2008年と2009年、2007年はね、写真問題がなかったんですけど、それを見てて気づいたのは、やっぱりツアー会社が出しているそのパンフレットに日常的に載っているようなところが大体出てるんですよ。だからその観光パンフに載っているような、いわゆる日本人の人が観光地として観光名所として行くところがやっぱり試験にも大体出てるんですね。でね、そういうのに日頃興味のない人、見てない人は問題を見てですね、なんでこんなん出すんですかと、私見たことないですっていう人、時々いらっしゃるんですけど、それはあなたが見たことがないわけで、ツアーのパンフには絶対出てるんです。だからこれ観光地っていうのが今ものすごく注目されてるね、この試験の中では。だからその日本人がよく行くような有名なところは試験に出てもおかしくないわけなんで、実際そういう感じなんですよ。それに気づいたので、やっぱりこの写真は非常に重要であると、見てわからないといけない。で、大体有名なところっていうのは特徴がありますよね。で、その写真に載ってるスポットで大体同じアングルで、同じところがほぼ同じアングルで出てるんですよ、これが。はい、だからこれなんかもう大体この辺りの写真が同じようなのがもういつも出てますので、あれかなんてね、はい、だから日頃そういうの興味、観光そのものに興味を持って、写真映像テレビなんかでもしょっちゅう出てきますから、こういう景勝地などはですから、そういうものも時々見てもらって目を慣らしておくというかね、はい、この視覚的な、今日も最初に言いましたように、視覚的勉強、目から入る勉強ってすごく重要だというふうに、地理に関してはもう絶対ですねというふうにもう断言してもいいぐらい、はい、もちろん必ずしも全てが景色だけで片付く問題ではないですけど、かなり大きなウェイトを占めていることは間違いないと思います。はい、というようなことで、この姿ですね、これなかなか美しい、この白い砂といいますか、この岩の形、なかなかユニークな、ものですよね。本当にすごいと思います。はい、国立公園にもう、ね、入るぐらいですから。はい、はい、ということで、浄土ヶ浜という、これまたさっきは仏ヶ浦で、今度は浄土ヶ浜ですから、なんかこう神秘的なものを感じるような、そういう、ただの岩なんですけどね、人間の目から見るとなんかこうっていう感じ、なんか非常に神秘的なイメージ、はい、を感じさせるものです。はい、不思議な景色ではありますね。はい、さて岩手山です。これ青森県に岩木山というのがありますから、私もそうなんですけど、これ地理をね、最初にやり始めた頃って、もう漢字がちょっとでも似てると、どっちがどっちだかわからなくなるんですよ。慣れてきたらどうっていうことないんですけどね。最初は、岩木山、岩手山とか、南部富士、津軽富士。しかし、津軽富士は津軽だから青森県。ね、岩手山は岩手だから岩手県。これは大丈夫なんですけど、南部富士は何県？ね、そういう風になってくるとまたちょっとね、漢字が変わってくるんですよ。で、そういう意味で、岩木山は何富士？岩木山は何富士？ね、南部山は何県？僕が問題作るんだったらね、そういう風にしよう。岩手山は何県ですかって、これの問題はちょっとなんか、ね、あまりにもサービス問題みたいな感じがしますし、津軽富士は何県？これもちょっと、ね、それに近い感じですからね。はい、だから多分試験官というのはやっぱり少しひねって当然出してきますから、その辺をよく考えて勉強していくのも一つのポイントですよね。これはなんか危ないなっていう感じのものは注意してほしいなと思います。はい、さあ、この岩手山も十和田八幡平国立公園、十和田八幡平国立公園に属します。そして栗駒国定公園、この栗駒の名前はですね、栗駒山という山、はい、これがその名称に、名称の元にもなっているんですね。宮城県、 秋田県、岩手、まあ、一関というところですけれども、この3県にまたがる、まあ、清掃火山です。で、清掃火山というのは火山 の、 その溶岩とそれ以外のものが交互に噴出されて、それでこう山の形を作っていくんですけれども、その種類の違うものがこう重なっていきますから、ね、層ができるんですよ。違うものがこう重なっていきますから層ができる、ね、層をなす火山だから清掃火山と言います。はい、溶岩とそれ以外 の、 あの火山灰とか火山岩とか、そういう溶岩以外のものも一緒に、ね、あのまあ、交互にこう噴出されて、それがこう層になって、富士山がその典型的なものなんですけどね。この清掃火山の特徴は円錐形の山を作ることが多いので、それで姿が美しいので、何々富士と呼ばれるようなこともよくあるんですけどね、まあ、全部がそうじゃないんですけどね、はい。まあ、これも一応清掃火山ですと。それから初夏になりますと山頂付近に駒形、はい、この駒は基本的に馬を意味することが多いですね。はい、雪形というのは雪が溶けずに残っているところがあって、はい、その形が何かに似ているということがよくあるんですね。ね、まあ、これは馬、ね、馬のように見えるので駒形という、まあ、そのこれ駒の駒ですね。この駒もだから馬を意味すると。はい、あと温泉の方がですね、下湯温泉という、ちょっとこれも普通読めない、夏の油と書きまして、下湯温泉というのが あるんですね。はい、この栗駒国定公園の中の項目としてもう温泉が入ってしまっているんですね。国立公園の中の温泉もあれば、国定公園の中のこの温泉というのもあるということです。6ページ。これはまあちょっと試験に出るか、まあ、割と出しにくい項目かなと思うんですけど、一応念のためにですね、特別天然記念物の石灰華というのがあるんですね。で、この石灰華というのは温泉の湧いてくるところ、温泉の湧出口ですね。ここに、こう岩のような形にまあなってるんですけども、実はその炭酸カルシウムのまあ沈殿物がですね、この岩のようにこうなっているところがあって、まあ、それが特別天然記念物、まあ、石灰華という名前がまあついております。はい、まあ、一応念のためという感じですね。はい、さあ今度はまた充電圏と小京都が出てきます。まずは、城内諏訪工事、ね、金ヶ崎町というところの城内諏訪工事という、重要伝統的建造物群保存地区充電圏です。でこれはの県南部にあります、まあ、武家町で、しかも茅葺きの武家住宅ですね。茅葺きの自家住宅が並んでいるところです。それから盛岡と東野がそれぞれ小京都と言われているところで、はい、あの小京都ってじゃあ何を根拠にやるのかということなんですけども、基本的にあの今全国小京都会議というのがですねありまして、まあ、そこに、まあ、参加しているところ、まあ、それで全国京都会議というのがあるんですけどね、まあ、そこに一応、まあ、加盟しているというのが一つの基準ですね。はい、でポイントはね、一つ京都に似た自然あるいは景観景色、はい、京都に似た自然やまあ、景色を持っているということと、京都と歴史的なつながりが強いところ、京都との歴史的つながりの強いところ、三つ目が伝統的な産業がそこにあること、あるいは伝統的な芸能がそこにまあ伝えられていること、自然景色歴史そして産業芸能、このどれか一つでも当てはまればそこは小京都と呼ばれる可能性があるらしいですね。はい、でその全国京都会議というものがあって、まあ、そのまた一つの団体なんですけど、そこに所属していればもう間違いなくそれは小京都と称していいと、まあ、やっぱり観光客を集めるための、まあ、観光資源としての役割を、まあ、かなり強く果たすことになりますよね。やっぱり小京都と言われたらちょっと行ってみたいかななんていうふうに思う、まあ、そこがポイントになってるわけですよね。はい、ということでこの盛岡と遠野は、まあ、それぞれが小京都でありますと。で遠野市は先ほど出てきましたね、早知根山山麓にあります、まあ、民話のふるさとであります。はい、それから、 そうですね、ここでまたちょっと都道府県別地図帳、はい、で、まあ、おさらいとしてこの岩手県ですが3ページですね、はい、で今まで見てきたものをもう一度こう目でですね、確認していくことになります。で三陸海岸というのを先ほど項目別地図帳で確認したんですけど、ここでちょっと改めて確認しておきますね、はい、まず2ページをすみません見ていただけますかね、はい、この都道府県別地図帳の2ページに青森県がありましたね、はい、ここの、ところの右隅の下の方に三陸海岸という字が見えますね、はい、この辺から始まりますよと。でここ の、 八戸港という港、そして鹿児島八戸市などが見えますけど、大体この八戸港というところですね、ここからまあ基本的に三陸海岸が始まるとされています、はい、そして3ページのこの三陸海岸を経由して、はい、4ページの宮城県、はい、この宮城県のところに行きますと、やはり三陸海岸の文字がずっと右端のところに、はい、書いてますよね。でその海岸というのがどこまで行ってるかというと、はい、この牡鹿半島、今牡鹿半島の先端あたりに金華山という島が見えますよね。大体この辺りまでが三陸海岸になるんです。つまり三陸海岸の終点がここにあると、ね、八戸から始まって、まあ、ここで終わりとということなんです、はい。まあ、部分的に見ると、ね、少し分かりにくいんですけど、だから項目別地図帳と両方いつも私はいつも思うんですけど、この全体と部分を常に行ったり来たりすること、この日本地理においては特にそれが重要になります。日本史の場合は具体的な項目と日本史 の、 その年表ですよね。それを常にやっぱり行ったり来たりするのが重要と同様に、こちらは地図とやはり項目と部分と全体を常に バランスよく見てほしいなというふうに思います。非常に効果的な学習、記憶しやすいというかいいんですよ。一見遠回りのように見えますよね、あっち行ったりこっち行ったりなんですけども、結果的には絶対いい効果を生みますから、はい、間違いないですから、はい、だからその行ったり来たりを逆に楽しんでもらう、はい、こっち見てみよう、こっち見てみよう、そうやってるうちになんかこう映像が、立体的な映像が浮かんできたり、まあ、そういういい、ね、結果が必ずありますから、はい、さあそれでは岩手県に戻りまして、3ページ都道府県別地図帳の3ページです。でさっき3つの、ね、地域に分けながらだんだんこう見ていったんですよね。それは東の方から、はい、まずは三陸海岸から北上高地、はい、北上高地ってこんな感じです。面白いんですよね、三陸海岸と北上高地とその北上川というのがね、ほぼ平行に、北から南へですね、こう広がっている。だから縦割りのこの地区地域、まあ、分かりやすいということなんですね。一番西の方には大武山脈があるんですね。三陸海岸、北上高地、北上川、そして大武山脈。大武山脈、さっき確認した通り非常に大規模な山脈です。はい、もちろん岩手県は通ってますよね。福島までかかってますから、はい、ずっと続くんです、はい、さてこの三陸海岸から北上高地の間、この海岸線が試験によく出る、ね、まあ、陸中海岸国立公園、はい、で、ちょっとここは久慈海岸の、ね、文字が、ね、ちょっと残念ながら入ってないんですけども、この海岸線の一番北か上の方に一番最初のビュッとくぼんでるところありますよね。こうずっとなだらかに来てシュッとこう左の方にくぼんでる、はい、ここが久慈海岸です。ここからまあ、いわゆる本格的、まあ、リアス式海岸、まあ、リアスじゃないんですけども岩石海岸がずっと続いていきましてね、はい、つまり断崖絶壁の景色を持つ海岸がずっとつながっていって、で北山崎を経由して宮古湾というのがありますよね。宮古市の宮古湾、はい、ここからいよいよ典型的なリアス式海岸が始まるんですね、はい、もうギザギザ。リアスというのは、まあ、ギザギザ、はい、リアというのはスペインの、まあ、地名の名前なんですけども、そこにこんな地形が多いのでリアス式というふうに呼んでるんですね、はい、でそのギザギザですね、まあ、専門的には出入りの激しい海岸線というんです。専門的にはね、 出たり入ったり出たり入ったりの複雑な海岸線、出入りの激しい海岸線という専門的には言い方をするんですけども、まあ、一般にはギザギザのというふうに言うと分かりやすいですよね。これ本当にすごいですよね。まさに典型的リアス式ですですから、この三陸海岸とか問題に出るときはもう大体リアス式を問う問題が多いですね、はい、もう三陸海岸、陸中海岸といえばリアス式と、こんな感じです、はい。まあ、そんなに難しい問題にはならないんですけど、まあ、出るんで、必ず出るので出る確率は高いのでっていう感じですね。しかも景勝地ですから観光地のコースにもなってますんでね、特に北山崎、ね、もう試験にもすでに出ましたし、はい。さあ今度は浄土ヶ浜がね、ちょっと今名前自体が書いてないんですけど、今宮古湾が見えてますよね。この宮古湾のところですね、ちょうどどういったらいいですか、宮古市って書いたところの、まあ、一番海岸のところですね。ここにちょうど浄土ヶ浜というのがあるんですね。これはまあ皆さんのお手持ちの地図帳とか見てもらいますと、まあ、浄土ヶ浜は多分出てると思いますから、はい。そして宮古湾からずっとですね、吉浜から大船渡市あたりをで今度は宮城県の方まで、まあ、リアス式海岸は続いていくんですね。リアス式はまだ宮城県までまだ続いていくんですね、はい。さあ今度は北上高地から北上川の間、ここにまず、県庁所在地の盛岡市、まあ、北上盆地という盆地ですね。山がち、山の多い、まあ、ところではその盆地に主な都市があるということがよくあります。これもその一つですよね。山の中なんですけれども、盆地のところは、まあ、平野部分があるので、まあ、そこに大きな都市ができる可能性が高いということで、はい、小京都の盛岡市、はい。そして北上高地寄りに下の方に下がっていきますと、早知根山の名前が見えます。さらにその麓に遠野市ですね、河童伝説、はい。さあ今度は北上川と、大武山脈の間になりますが、まずは上の方から八幡平、これが、ちょうど、ね、県境、県の境に乗っかってますよね。またがっている八幡平、秋田県と岩手県、このまたがっているというのがね、まあ、結局山脈がこの県境の代わりになっているわけですよね。そこを境に岩手と秋田が分かれているという感じになっているわけで、それに、まあ、両方かかるのが八幡平、そしてその右下に岩手山、はい、滝沢村とか雫石町というちょっと読みにくい雫石町というのがありますね。それからそのままずっと南に下りますと、花巻市の花巻温泉、宮沢賢治、そして北上市、この北上市というのに下戸温泉、ね、夏の油、下戸温泉がこの北上市にあります。から金ヶ崎町、奥州市、そして平泉、ここですね、世界遺産に、まあ、登録なるかどうかというところ、はい。まあ、こんな感じです、はい。そして最後がね、奥羽山脈、はい。じゃあ今度は宮城県ですね、はい。じゃあこの地図帳の方ももう宮城県開けておいてもらってもいいと思いますね、はい。さあそれではまだこちらの2009年版テキストの26ページです。宮城県、はい、県庁所在地が仙台、これも県名と異なりますからね、はい。これも重要ですね、仙台市、はい。あと陸前という、はい、これ旧国名ですよね、はい、陸前まあ、ポイントは仙台市と松島というのが、まあ、とりあえず宮城の方ではねあるんですけども、でまずはその仙台市から、東北の大都市であります。東北地方で唯一の政令指定都市、東北地方唯一の政令指定都市、人口は100万人を超えます、 まあ、政令指定都市、先ほど少し簡単に、ね、触れましたけれども、日本が地方分権というものを進める中で、平成の大合併というものを行ったりして、 できるだけその政令都市を今増やそうという動きがあるんですけどね、はい、その政令指定都市の一つ、はい、約人口は100万人ですから、まあ、かなり規模が大きいですね、はい、東北の大都市というにふさわしい、まあ、ところですよね、はい、でこの大都市は森の都と呼ばれている、はい、これが2006年に森の都とはどこのことですかというのが試験に出ました。地図上の、ね、仙台市のあるところを指しているものを選ぶんです。地図上で仙台市のところをちょうど指しているんですね。でそれをそこでずっと選ぶ問題、はい、森の都とはどれですかみたいな。森の都っていうのはまあ大体、ね、全国的に知られている呼び名なんですけど、やはりしっかり覚えておく必要があります。なんで森の都か。元伊達市62万石の城下町で緑が非常に多くあり、森の都として親しまれています。特に中心部の道路であるこの通りの名前なんかも覚えておかれるといいと思いますけど、常禅寺通り、青葉通りが特によく知られている大きな道路ですね。中央分離帯、そして並木、はい、中央分離帯がある、まあ、大きな道路ですね。中央分離帯があるというのは、そして並木ですよね。ここは欅、はい、3行目から4行目にかけての欅の葉が茂り、文字通り森のようになる。夏になりますとこの欅の葉が茂り、文字通り森のようになるのである、はい、こういった常禅寺通り、青葉通りというのがありますから、まさに森の都だ、はい、そういうことなんですね。で、伊達政宗ですね、仙台市と言いますと、はい、これももう日本史にまた入っていってしまうんですけど、伊達政宗って誰っていう感じ、これはもう日本史の方でまたしっかり勉強してもらうということになりますが、はい、まあ、その人、まあ、つまり政宗、この仙台藩ですね、この仙台藩の居城、まあ、仙台藩伊達政宗が住んでいた城の青葉城跡ですね、はい、これもまあちょっとですね、はい、青葉城跡もあります。あとお祭りとしては東北三大祭りの一つになりますけれども、七夕祭りというのがあります。8月の6日から8日まで行われます。はい、東北三大祭りっていうのはだいたい夏の祭り、8月頃のものが多いですよね、はい、夏祭りですよね、はい、で七夕っていうのは一般全国的には7月7日、中国から伝わってきた星の伝説、星祭りですね。これが日本に今入ってきたんですけども、まあ、それがなんかいつの間にかがちょっとこう日本的なアレンジがされて、日本独特 その七夕祭りというものが行われるようになった。7月7日なんですけども、これ旧暦なんですね。ですから今風に行きますと多分この8月の方が実際なんですよね、はい、ですからこの旧暦で行きますとちょっと1ヶ月ぐらいこう先に戻っていくというかずれていくんですよね。考えたら星祭りですよ、7月7日ってまだ梅雨の真っ最中なんですよ。で梅雨の真っ最中に星祭りするのは非常に無謀なだと、まあ、昔から思ってたんですよ。大体ね、その天の川が見えない方が確率高いのに、その時に星を見るというなんか非常に不思議なことをやってるんですが、この8月は正解ですよね。こっちの方はもう非常にそういう意味では梅雨も終わってますしね、はい、いいと思うんですけどね、はい、まあ、そういうことで同じ七夕でも1ヶ月ほどずれておりますから注意してください。こちらは8月6日から8日まで行われます、はい、そしてまあこの七夕祭りといいますとこの飾りですね、はい、この右の写真にありますような、まあ、いろんな種類があるんですけど、まあ、大体これがよく出てますね、この形が、はい、これは織姫の織る糸だと言われてます。これ何を表しているかというと、織姫という人がこの旗を織るときに使う糸を象徴していると言われていますね、はい、 そんなことはわからないとこなんだろうと思うんですけど、まあ、一応織姫伝説、ね、剣牛、ね、まあ、彦星と、まあ、そういう、まあ、その2つの星の伝説でありますから、はい、まあ、そういうところから来ているようです。でこの、三大祭りというのはもう秋田市の、まあまあ、これはまだですね、これからやりますけども、関東ですね、今関東祭りってまあ一般的に言ってるんですけど、本当は正式には祭りはなくて関東だけでね、はい、いうこともあります。はい、祭りを一般的にはつけますけど、はい、それとねぶた祭りとこの七夕祭りが東北三大祭りです。はい、試験に出たこともあります。はい、まあ、これももちろん観光、ね、この祭りの時期にはもうこれ自体がその観光コースになる、これを見に行くというようなツアーもちゃんとあるわけですね。はい、ですから季節ごとにこういうお祭りとか年中行事は季節ごとにも変化しますけど、一応ツアーの中に入る可能性は十分に考えられるわけですよね。もう1年を通じてというコースもありますけど、大体やっぱり季節によって桜、もみじ、ね、そしてこのお祭り、いろいろなその変化が、まあ、考えられるということです。はい、松島ですね。はい、これも今写真が出てますけど、ほぼこのアングルの写真が2006年の写真問題の選択肢、はい、正解ではないんですけど、正解はね、天の橋立てとそれから秋吉台が正解だったんですけど、そのそうじゃないものとしてこの松島のほぼ同じ写真ですね。はい、大体ここが出るんですよね。こう小さな島がこう周りの島に取り囲まれるようなまあ感じになってるんですけどもね、はい、そこがまあ一つのアングル、松島といえばという時にはこれがよく使われますね。はい、だから選択肢としては 出ましたけど、まだその正解としては出てないので、まだ可能性はありますよね。はい、選択肢としては出たことありますけどね、それは釧路湿原も同じことなんですけど、もうしばらくやっぱり注目しておきたいですね。ひょっとしたらひょっとするかもしれないですよね。まあ、日本歴史なんかもよくあるんですけど、選択肢として出ていたものが翌年に出たりとか、まあ、ちょっとしばらくしてから出るとかいうことが本当によくあるんですよ。ですから間違いの選択肢もバカにできないんですね。皆さんが過去問、ね、これを研究するときにその選択肢もよく見ておかれると、それがね、次はそれが主役になる、脇役だったものが主役になるという可能性は十分にあるんですね。はい、まあ、ほとんど脇役で終わるような定山渓というのはいつ主役になるのかなと思うんですけど、割とこう脇役として使われるものもありますけどね。はい、まあ、でも脇役だろうが主役だろうが分かるに越したことはないので、はい、さあこの松島のところはですね、説明は東西12キロ、南北8キロ、まあ、この数字は必ずしも覚える必要はないですね。はい、松島を中心とした景勝地に公的、景勝地で公的と。で、その湾内にはですね、大小約250の島々が浮かび、松と海のコントラストが美しいと。でこれ白砂青松という言い方が日本語にはありまして、白い砂と青い松。白い砂と青い松で白砂青松というんですけども、この白砂青松というジャンルで、まあ、人気ランキングをつけますと 第3位、ね、この松島というのが、まあ、松が美しいとか白浜が美しい、まあ、両方美しいところもありますけども、まあ、それでいきますと一応人気は全国で3位らしいです。はい、まあ、一応松ということで注目はされているようですね。はい、で日本語って面白いのが青い松って書いてるんですけど、実際に目に映ってくるのは緑なんですよね。はい、日本語っていうのは結局緑というのは昔色の名前としてはなかったんですね。はい、もう本当に数少ないんです、色のその日本語って本当に昔はなかったんですね。はい、だからこの青しというのは白しの反対で、はっきりとしているものが白で、なんとなくぼやっとしているのが青だったんですね。ですからこの緑っていうのはこのあんまりはっきりしないというふうに古代の人は捉えたみたいで、それで青しで、いまだに青信号っていうんですよね。僕子供の頃本当に大きな疑問、小さな疑問でもいいんですけど、緑なのになぜ青信号っていう、実はそれが日本語、青という字で緑を表していたんです。はい、ですから青葉若葉って言うでしょ、 あれ緑なのになんで青なのって、どう見たってあれ緑ですよね、うん、だけど昔は青って言ってたんです、はい、だからこの白砂青松という言葉にも、まあ青が残ってるんですよね、はい、まあ、そういうことなんですよ。はい、瑞巌寺、松島と言いますと、やはりね、これが伊達政宗が、まあ、再建したと言われています、まあ、お寺ですね。はい、瑞巌寺。で、これは日本史の、まあ、ジャンルにも入るんですけどね、国宝ですね。国宝というのは基本的にやっぱり日本史でよく出るものですよね。はい、日本史の問題ではやっぱり国宝がよく出ますよね。はい、でこの松島はもちろん特別名勝に指定されてますから、しかも日本三景、あ、すみません、この松島の説明の3行目、天の橋立と厳島とともに日本三景の一つで特別名勝に指定されています、はい、まあ、日本三景の中ではこの厳島神社がもうこのガイド試験にどれだけ出たかっていうぐらい、はい、何度も何度も何度も出ています。その次が天の橋立、はい、まあ、松島はこの中では、まあ、最も出題頻度が低いんですけど、でもやはりこれは大事なポイントだと思いますのでね、はいはい、で今度は南三陸金華山国定公園、国定公園なんですけれども、はい、まずは牡鹿半島ですね、太平洋に突き出る半島、陸中海岸国立公園のすぐ南に続くリアス式海岸であると、はい、では項目別地図帳の 6ページを開けていただけますか。項目別地図帳の、はい、ここは初めて開けるページですよね。主な半島島湖ってやつですね。87の半島島湖が挙げてあります。はい、まず文字で書いてあるところの24番と25番、こちらが男鹿半島と牡鹿半島で、さっき言いましたようにこう岩手山と岩木山が紛らわしいのと同様に、男鹿半島と牡鹿半島はとっても紛らわしいです。はい、男の鹿と書いて男鹿半島、これ秋田県、まあ、これからやりますけど、はい、そして、25番の方ですね、こちらがオスの鹿と書いてオシカ半島、オジカと発音する人もあるようですが、オシカまたはオジカ半島ですね、まあ、読み方はガイド試験には、まあ、基本的に出ないです。ただ読めないと、まあ、気持ち悪い、読める方がいいんですけど、読み方そのものは試験には出ないですけどね、はい、これ本当に紛らわしいんですよ。これも地理の勉強を本格的に始めたばかりの人にとっては、しかもこの辺の地方にあまり詳しくない、まあ、特に関西あたりはかなり危ないんですよ。もう関西人にとってみると、私もそうなんですけど、もうだいたいそうですね、この長野県あたりからこうだんだん怪しくなってきてですね、関東あたりも非常に分かりにくいし、その東北あたりもね、非常に分かりにくいんですよ。で北海道だけは分かるんですよね、やっぱり。これ小学生でもね、全国の小学生にテストするとね、もう必ず正解率第1位北海道、第2位沖縄なんですよ、第3位青森なんですよ。ものすごく分かりやすいよね。周りに何もないところが分かりやすいんですよ。こんなの群馬とか最悪ですよ、もうこの辺りになってくると。もう群馬、栃木、山梨なんてもう関西人にとってみたらもう外国みたいな、もう何みたいな、そんなんですよ。僕もそうだった最初は。だけど一生懸命やりましたもん、これ日本地図、もう夢に出てくるぐらい地図をやりましたもん、それは、はい。まあ、もう今となっては男鹿半島と牡鹿半島、間違うはずもなく、間違いという方が難しいぐらいになってますけど、でも最初はもうわけわけ、今でもやってますけど、ザ・鉄腕ダッシュというテレビ番組ありますよね。あのナレーションでですね、これ明らかに逆に言ってましたね。男鹿半島と牡鹿半島違うやろ。だけどしょうがないですよ、そういうね、プロというか、そういうところでも間違えるぐらい難しいんです、はい、ということで24、25のこの位置関係、くれぐれも、ね、地図上およびこの漢字ですね、男の鹿と書いてこれ秋田県、ね、オスの鹿の方は宮城県ということで、はい、ここをしっかりとマスターしておきたいところですね、はい、では戻ります。26ページで、この金華山というのがですね、ごめんなさい、まず牡鹿半島の説明ですね、太平洋に突き出る半島で陸中海岸、これも今確認しましたね、はい、この括弧2番の金華山の方です、 これ金華山という名前の島なんですよ。はい、あの函館山もまあそうなんですけど、もうまあ島といっても島全体が山だからあのいいんじゃないという山の名前のついている島なんですよ。ややこしいですよね。はい、あるひねくれた人があの自分の家 の, あの猫に犬という名前つけてる人がいましてね、お客さんが来た時にわざわざ犬犬って言うんで、そうそう猫が来るんですほんで楽しんでる人がいたらしいんですけどね、へそ曲がりですけどね、はい、ね犬や犬やとか言ってね、まあ、いいんですけど、これは、ね、島なんですけど山なんです、山なんですけど島なんですって言って、まあ、非常にややこしいんですけど、ここは日本で初めて金が産出されたところで、その沖合は親潮と黒潮がぶつかるところで大量のプランクトンが発生する。これはあのあれがね、流氷が来て溶けてっていう現象とまあちょっと似てるんですけども、プランクトンがないと魚はねやっていけないんで、やはり当然ですけども多くの魚が集まりますよというところです。はい、27ページ、今度は奥羽山脈の蔵王山ですね。でこの右の写真は、ね、一応蔵王山なんですけど、あの実はこれ厳密に言うと山形県側なんです。はい、蔵王山という形では、まあ、間違ってないんですけど、厳密に言うとこれはこの写真この姿はあの山形県側なんですね。でこれあのツアーのパンフレットにも必ずと言っては出て、まあ、冬場になりますと、ね、必ず出てるんですよ。はい、大体このアングルですね。はい、この樹氷とこのガイド試験にもこれ出たんですけど、同じアングルで、で必ずこのねあのロープウェイが、はい、ちょうどロープウェイが、ね、通っててね、で下がスキーヤーがいてね、で樹氷の間をこうバーッと滑り降りてくるみたいな、まあ、大体このアングルが出る、はい、もう写真に問題2008年にもう出てしまいましたけれども、はい、さてこの宮城県の方にあるのがですね、お釜といわれるものであります。はい、山形と宮城の県境にまたがる火山群で、蔵王国定公園に指定され、主峰の最も主な山、峰である熊野岳、こちら山形県にあります。で、宮城県側に火口湖の岡間と呼ばれるものがあります。はい、でこの火口湖については、巻末の方に写真が出てましてね、117ページですね。まあ後でもう一回見るかもわかりませんけど、とりあえずここにこのお釜というのが火口湖のところに、ね、写真が出ております。はい、だからカルデラ湖に比べるとやはり規模が少し小さくなりますね。あのカルデラって非常に大きくなりますけど、はい、さあそれではまた一旦ちょっと戻りまして、今度は27ページの括弧2番鳴子峡、2008年に出題されました。多分少し難しい問題になったと思われますね。はい、まあ、渓谷、峡谷というのは狭い谷、はい、この峡は狭いという意味を、ね、示しているんですね。はい、狭い谷のことです。2行目、特に紅葉の季節には多くの観光客が訪れると。また近くには鳴子温泉峡という温泉があります。あと鳴子こけしというこけしでも有名ですね。鳴子温泉は秋保温泉、はい、これが宮城県、まあ、秋保温泉、これは2007年に出た温泉です。非常に難しいですね。基本的に漢字が読めないですね。このルビが降ってなければ読めないような難しい名前の温泉、秋保温泉、それからあと飯坂温泉、これ福島県とともに、奥州三名湯と言われているものの一つですと。一帯は国立公園、あ、ごめんなさい、国定公園、栗駒国定公園です。じゃあここで、こちらの2010年版の方ですね。はい。はい、こちらの方で、宮城県。あんまりたくさんないんですけども、このまずは栗駒国定公園で同じく鳴子峡、まあ、あの先ほどあんまり変わらないんですが、ただ本部に書いてなかったのが国壁、谷の壁、ね、谷の高さがだいたい80メートルから100メートルという、あと一帯にはその屏風のようなもう奇岩がこう連なっていますよという、それから蔵王国定公園、蔵王山ですね。はい、でここに、もうちょっと見てしまったんですけども、あの例のお釜、 のことが書いてあったんですね、はい、写真は今参照した通りです、はい、117ページに、ね、お釜の写真ありますよと。それから来来経という、これまたね、石が3つこう重なってるんですけども、妙な感じですよね。これ来来経ってまあ普通読めないと思いますね。石が3つねこう重なってるんですけど、これは2007年に出ました。2007年ってこういうなんか妙なちょっとというようなのがやっぱ出てますね。たくさんこうやって振り返ってみますとね、はい、これ名取川というのがまずヒントですね。それからそうですね、うん、それぐらいしかヒントとしてはないですね。結構問題としては難しいと思いますね。で、来来経ってこの、漢字の通りですね、石がゴロゴロあるんです、はい、石がたくさんあるから、あの石3つなんです、はい、普通は読めないと思いますけどね、来来経。江戸川乱歩の小説に、あの虫という字を3つこうやって重ねたやつがあるんですよ。で、32個いきなり出てくるんですよ。虫ってずっと虫っていう感じが、で最後にあの点々かなんかでまだ続くみたいなね。あのちょっとこれ前変な話だ、ウジ虫のことらしいんですけど、まあ、虫って読むんですけど、内容はそのウジ虫のことらしいんですけど、まあ、あんまり気持ちよくないんでもうやめます気持ち悪いですよね。妙な感じなんですけど、まあ、要はたくさんあるっていうことを言いたいときに、こんなふうに同じ漢字をね、あの重ねることが日本語にはあるんですね、はい、ということ で、 で今度は秋保大滝という、はい、これは仙台市太白区の名取川にかかります。で、秋保温泉、これは実はあの県庁所在地にある温泉としても、あの一つポイントなんですよね。県庁所在地に、まあ、割と気軽に行ける温泉というまあ感じになって、仙台市太白区というね、はい、県庁所在地にある温泉、はい、でも難しい秋保温泉、もう2007年に、まあ、一度出ましたけども、はい、あと村田町が小京都で、大崎市岩出山というのが、この小京都であります、はい、でまず村町はやはりあの先ほどポイントを挙げましたよね。これ京都に似た地形があるというのが、まあ、ポイントなんですって、はい、あとは江戸時代に商都として栄えたので蔵の町並みが、はい、残っています。でも京都に似た地形、これも重要なポイントですね。それから岩出山の方はですね、元城下町なので、やはりこの伊達政宗がまた登場しますが、彼が仙台に移る前に本拠地を置いていたところがこの岩出山というところらしいですね、はい、さあまた都道府県別、はい、こちらでおさらいをしていきましょう、4ページですね。で、まあ、一番東、つまり右端のところがあの例の三陸海岸が牡鹿半島まで続いてますよと。で、金華山が、ね、こんなところにあると。で、北上川というのがまだ岩手県の方からずっとこう流れてきまして、ここであの太平洋に流れ出ると、北上川というのがぐっとこう屈曲してですね、そしてこの太平洋の方に流れ出してますね、はい、さあ今度は左の方、西の方に行きまして奥羽山脈が見えまして、一番上に鬼神戸、鬼の首と書いて鬼神戸温泉、鬼神戸、この首を神戸と呼んで鬼神戸温泉、その下に鳴子温泉、さらに鳴子峡で、その大崎市というのが鳴子峡の右下にありますね。この大崎市が岩出山、小京都、ここに岩出山というのが小京都としてあるんですね、はい、でずっとそのまま下の方に、南の方に下がっていきますと、途中で大平村というのが見えてきて、でさらに南へ下っていくと、右の方に瑞巌寺、松島湾、松島というのが見えてきますね、はい、仙台湾のところ、ここに松島湾、松島、瑞巌寺、はい、そして今度はその、ね、さらに南の方へ下がっていきますと、いよいよ仙台市県庁所在地が見えてきます。この、 あの番号がですね、1番、2番、3番、4番、5番というふうに打ってますけども、これが全部仙台市になります。1、2、3、4、5ですね、はい、これがすべて仙台市になりまして、その一つに、秋保温泉が見えますね。秋保温泉、はい、でその仙台市の下に名取市、はい、このちょうど仙台市と名取市のちょうど県境あたりにあの名取川が流れているんですね、はい、 名取川というのがあります。で今度は左下の方に進んでいきますと、村田町が小京都で、そのまま左西の方へそのまま平行してずっと行きますと蔵王山が見えまして、これがやはり大武山脈で山形県との境にちょうど乗っかっているというか、まあ、この蔵王山が 県境になっているということですね。はい、それでは今度は、またこちらの2009年版マラソンセミナーテキストの27ページのところは、あの農業と水産業とあと郷土料理というのがまだ、まあ、残っているんですけども、まあずんだ餅とはらこ飯というのが、郷土料理になっております。はい、それでは28ページです。秋田県です。はい、でここにあの例の男鹿半島が出てくるんですよね。はい、男鹿半島なんですけども、2本のサスによって島が陸とつながってできた半島であると。これもあの非常に大規模な陸系統、あの函館山なんてのは非常にまあ規模が小さいんですけど、こちらは非常に大きなダイナミックなあの陸系統で、しかも2本のサスがね、あのちょっとこれ、ですね、秋田県の5ページをまあ開けておいていただきますとね、その様子がよくわかります。この都道府県別地図帳の男鹿半島を見ていただきますと、雄物川と米代川という、まあ、大きな川が運んできた土砂がですね、サスを作って、そしてこの男鹿半島の先っぽにあるのは、これ実は今のヒッチハイクみたいなこの形ね、手の形してますけど、あのそこがね島だったんです、もともとは。その島がこの2本の川が運んできた土砂で、まあ、つながってしまいましてね、はい、そして間にできたのが今大型村と書いてますけど関湖、はい、ここに実はあの非常に大きな湖があったんですけど、今干拓してしまってね、あの稲を植える、まあ、田んぼにしてしまったんですけど、はい、まあ、そういうちょっと陸系統としては非常に大きな大規模なものがこの男鹿半島なんですね。はいはい、それでは戻りまして28ページの方ですが、その陸系統、この地方では大晦日にこれをナマハゲというのがあまりにも有名な、 青鬼赤鬼の面をつけた人がですね、家にやってきて、まあ、今はだいたい子供を泣かして帰るんですね。あの子供も本気で泣いてますから、やっぱり怖いですもん、こんなまた面、大きな面なんです、これは。はい、もともとこれ、ナマハゲという名前はですね、あの頭髪とは全く関係ないです。ですから誤解する人があるので、これはあのナマハゲは生身がなまったものです。生身というのはヒダコ、いろりなんかにね、仕事をせず、いろりなんかに長時間当たっているとね、このあの、まあ、紫色のこうまだら模様が体にできるらしいんです。それをヒダコというんですって、そのヒダコをさらに生身というんです。その生身をハギに来るからナマハゲ。本当は生身ハギなんですけど、それがなまって生ハゲになったそうです。やっぱりこう、ね、やっぱりこう真面目に仕事しないとやっていけないよと、だからサボるなよと、しっかり頑張ってやってるかということらしいんですね、始まりは。ただ今はどうなんでしょうね、泣く子はいねえかとか言って探しに来るから、で、まあ、子供が結構怖がって泣くという、あの大体ニュースとかではそういう、ね、あの映像が流れてますけどね、はい、まあ、そういった伝統行事、ナマハゲとはどこの、まあ、こういう時々そういうのがね、伝統行事がぴょっと出ることがあるかもしれませんので、一応これも念のために、はい、まあ、非常にユニークな行事としてあのやっぱり知られているということですよね、はい、さあそれではですね、今からまた10分間の休憩を取りまして、その後もさらに、この説明を続けていこうと思います。はい。